原発のことを個別に勉強してきましたが、今日は第10回目ということでですね、じゃあまあ個別のことは分かったと、多重防御があってそれがサボってたとか、固有安全性については、理論がしっかりしてなかったとか、まあ、その他いろいろ技術ということで嘘をついてたら技術は完成しないとか、まあ、そういうことがいろいろ分かってきたわけですが、じゃあ一般国民はですね、原発をどう考えたらいいのかと、まあ、いうことについての私の見解を少し述べたいと思いますが、まず第一にですね、ちょっと日本人は自分の考えとか感情を決めるのが少し早いんですよね。ほとんど事実を知らなくても直感でなんかあれはダメだこれはダメだってなっちゃうんですね。そのタイミングがね、まあ少し早いぐらいはいいんですけど、ちょっと早すぎるっていう感じがするんですね。ですから原発のことを今までも随分お話ししてきました。で、私に最初に質問される人の意見がですね、かなり違った事実だったので、それを少しこう、実はそれはこういうことなんですっていうふうに説明すると、やっぱり結論が変わって、じゃあ原発やっぱりやんない方がいいねとか、まあ、そういうふうになるんですね。ですから特に今の場合、日本のテレビっていうのは本当のことは言いませんので、まあ、言ってみれば嘘のことで自分の感情とか意見を決めてしまってるっていうところがあるんですよ。したがってですね、その、やはり原発についてこういう難しい問題についてはですね、まあできれば、自分の意見は曖昧にした方がいいんじゃないかと思うんです。曖昧っていうか、これはね、実はお医者さんに行くでしょ。でお医者さんに行ってちょっと風邪気味で熱があってどうでしょうかとは先生に聞くんですね。それからまあ先生が何か診断されて薬とか注射とかするとしますね。我々はそれは正常なことなんですよ。つまり専門の人がこう決定するんですが、希望はその患者さんが述べるわけですね。早く熱が下がった方がいいんですとか、それからまあしばらくこれはもう疲れてるから休みたいとも思うんですとかって、それ希望ですね。医学の知識とは関係ないですね。医学の知識の方は医者さん、お医者さんが担当する。だからまあ言ってみれば、あの薬をください、この薬をくださいっていうのはまあいけないことになってるわけですね。希望だけ述べる、これは医者だばかりじゃないんですよ。例えば昔の日本の住宅っていうのは非常に優れておりましてね、棟梁っていうのがいまして、棟梁っていうのが間取りを決めるんですよね。で、間取りを棟梁が決めるのは他人の家の間取りを決めますから、家を建てる方はですね、十分に自分の人生計画を言うわけですよ。まあ、家族は何人で、それぞれ性格はこういう性格で、何が趣味で、将来はこういうふうな家庭にしていきたいとか、そういうことを話をするんですね。それが普通は実は自分で間取りなんか決めてしまうとですね、その自分の人生の希望とか方針がはっきりしないっていう場合があるんですね。まあ、つまり必ず実際に自分がやりたいことと、それから専門的にそれをどうするかってことは別なんですね。まあ、日本の場合ちょっと話が違うんですが、もう少し拡大しますと、お寿司なんかもそうなんですね。お寿司もマグロを握ってくれとか、シャコを握ってくれとかいうのは本当は邪道で、今日はどういうものを食べたいかとかいうのが正しいんですね。そしたら板前がですね、それに合わせて、まあ、最近はシャリの量が少ない方がいいっていうか、そんなことないんですよね。ご飯が食べたい時もあるし、それから魚が主に魚だけ食べたい時もある。それを板前っていうのは何であんなふうに威張ってるかっていうとですね、大体板前は普通の寿司屋の板前っていうのは寿司職人とは普通よりか威張ってるんですけど、あれ威張ってるのはなぜかって言ったらですね、普通は例えばステーキを食べたいとか、150g とかレアだとか、なんかそういうふうなことをずっと言うんですね。ところが日本はそうじゃなくて、職人の方がその人の顔色とか食べ方を見てですね、自分の専門職に合わせて適当なものを出すっていう、そういう、まあ、文化なんですね。で、原発もね、それに習ったらいいわけですよ。つまりエネルギーが不足してるのか、これもね、将来エネルギーが不足するかっていうのはね、まあ、ほとんどの人はすごく心配してるんですけど、あんまり心配する人ないんですよ。それは専門家いますから。もっと難しいんですよ、エネルギーの将来っていうのは。エネルギーの将来を考えるというのは原発を考えるよりかもっと難しいんですね。ですから、まあ、今のところ電気は来てるのか、それとも ガスをつけたらガスが出るのか、そういうことをまあ考えるべきですね。それでまあ今のところまあエネルギーはあまり困っておりませんと。電気もまあ電気代がもうちょっと安くなったらいいとか、高あのもう少し高くても余裕ありますとか、そういうことは言うわけですね。つまり使用側の希望をはっきりしておくってことなんですよ。僕はね、一般国民はそれでいいと思うんですね。そしたらそれに応じて 電力会社とか資源学者とか、そういう人たちが考えてですね、やるんですね。原発もそうなんですよ。安全、私はね、原発反対派、反原発グループに分類されてるんですよ、マスメディアなんかでは。だけど僕は全然違うんですよ。私は原発は素晴らしいと思ってるんですね。だけども安全な原発じゃなくちゃやっちゃいけないっていう考えなんですよ。安全な原発、私が国の原子力安全委員の専門員だった時にね、よく言ってたのが、今の原発は安全といえば安全だと。飛行機で言えば10回飛べば9回は墜落しない、だけど1回は墜落する。だから10回のうち9回は安全に飛べれば安全だとも言えるし、10回に1回墜落するなら乗らないっていうのもある。だけど私の考えでは、自分の娘を10回に1回墜落する飛行機に乗せるかって言ったら、私は乗せません。しかし乗せる人もいるかもしれない。だから安全に対する考え方っていうのも人によってこう違うんだけども、私は10回に1回墜落する飛行機は技術的に未完成だから飛ばさない方がいいという考えですと、こう言ってたんですね。でまあ 原発もそうで、原発が全然悪いわけじゃないんですよ。あれ非常に少量の燃料で非常に高い高温 の水を作りますからね、発電効率もいいし、ものすごくいいんですよ。ただ危険なんですよ。危険が2つあって、1つは事故の可能性がまだ全然、耐震性、特に耐震性ですね、耐震性とかそういうのがないんですよ。電源が止まった時の安全性とか確保できないんですよね。これはまあ福島原発で分かったわけですが、もう1つの大きな問題は、どうしても放射線の被曝と健康の関係が分かんないんですよ。もちろん放射線というのは天然界にもありますし、まあ別に人間というのは放射線の中で生きてきたわけですから、放射線が完全な毒物だとも言えないんですけど、どのくらい被曝すると、どのくらいの病気になるかというのが分かんないんですよ。でもちろんだから、この前このブログでも説明しましたが、安全基準というのはないんですね。容認基準というのがあるだけで、つまり自動車と同じなんですね。自動車も交通事故で亡くなる方が5000人とか、怪我する方80万人とかおられるんですが、それでも自動車は走ってるんですよ。それは非常に便利だから、少しぐらいの怪我とか死人が出ても仕方ないって、これが容認限度なんですね。安全基準じゃないんです、容認基準なんですね。だけど原発の場合ね、これは個人個人によって違うんですけど、僕は別に石油系の燃料炊けばいいんだから、電気起こすには。今のところ原発必要ないから、石油がなくなってきたらいいじゃないかと。それで原発技術というのは、その安全技術以外はできてるんだから、今から安全技術をしっかりしてですね、石油とか石炭が不足してきた時に使えばいいじゃないかという考えなんですよ、実は。で石油はあと4000年ぐらい持ちますからね、石油系燃料っていうのは。4000年あればね、原発も安全なんじゃないかと。原発って一番初めに原発に火が灯ったのは、戦争中にですね、イタリアの科学者でエンリコ・フェルミっていうのがいるんですけど、それがシカゴ大学で実験用原子炉を最初に動かしたのが初めてですから、まだ80年しか経ってないんですね。その間にチェルノブイリとか福島原発が爆発してるわけですから、なかなかまだ完成した技術とは言えないんですよ。ですからあまり急がずに、4000年と言わなくても200年300年と使ってです、研究してですね、それで石油系燃料がなくなってきたら使えばいいんじゃないかと思うんですね。それからもちろん私は地球が温暖化するなんて思ってないんですが、地球が温暖化するってことを怖がってる人もいますね。しかしですね、地球が温暖化して、やっぱりこれも困ったことが起こってくる。今雨が激しいなんて全然気象庁のデータ見れば分かるんですけど、雨が激しいことはありません。これは100年間のデータを気象庁が出してますから、温暖化によって今気候なんか変わってなくて、これはメディアがただ嘘をついてるだけですからね。我々と気候は今穏やかで安定した時期なんですよ。でもちろんこの前長岡で大雪が降ったらですね、史上最高の 積雪量なんて言ったけども、これは嘘であることはすぐバレましたね。だから最近はまあ気象庁も含めてですね、メディアもまあ平気で嘘つく時代なんで、そういうことをもとに原発を見てはいけないっていうことですね。しかも原子力発電所の出す CO2 っていうのはですね、火力発電所とほとんど同じなんですよ。ただ今は規則で、政治的な理由で規則でですね、運転時に出る CO2 だけを計算してるんですね。建設の時に出る CO2 を入れてないってことがあってですね、そういうペテンによって原発は CO2 を出す量が少ないと思ってる方多いんですけど、これは全然同じです。発電方法によらずに同じなんで、太陽光発電もそうですね。太陽光発電も原発も石油火力と同じぐらいの温暖化ガス出しますからね。それもごまかされないように、自分の意見を作られるときは、まず自分が今困ってるか、将来は非常に難しいですからね、今自分が困ってるか、それから自分が社会の安全ということに対して、原発が自動車並みなら少しぐらい冒険すると。だけど原発の代わりに火力発電でやればいいんだからと思えばですね、そんなに急ぐことない。ここら辺の意見を固めとく方が、いちいち原発の中身の安全性を考えるよりかはいいんじゃないかと私は思います。